代表幹事の小俣富雄でございます。よろしくどうぞお願いいたします。実はこういう形を取ったのは今日初めて、こういう形というのはどういうことかというと、だんだんその女性陣の母親講座の形に少し近くなってきたということ、いわゆる自主独立的な意味合いでありますね。当初すべての講座を会長がまあ担当してやってきたわけでありますが、実は会長といっても身一つでございます。講師がだんだん育ってきて、いろんなところで、会長以外の方が講師を務めるということになってきて、今女性陣は約30人ぐらいはこういるわけでありましてね、それ各地の、まあ、講座に講師として勤めているわけであります。で、一般の大勢の方を集めて、まあ、講習して、この頃は単位も大きくなりまして、どうでしょう、100人多い時は200人の、まあ、若いお母さん方中心で集まって、全国各地で講座を開いております。まあ、マスターズもまだまだそこまでのスケールには行っておりませんけれども、まあ、会長から本部長がその一部代行をして、まあ、こういう形で講座を締めてきたわけであります。ただ会長の代わりが本部長のみということでやってましたから、本部長の回数が増えてまいりましたので、まあ、そろそろそういう母親講座の全体の流れもありますので、それを受けてマスターズとしても少しずつ自分たちででも一つ完結できないかと、たまたま今年、いわゆるマスターズの7人の講師が、まあ、一応誕生したといいますかね、講師養成講座を受けて一応一区切りということで、今年スコール通信も出ました通りメンバーが一応出てまいりました。それを講師としてですね、今後も、まあ、すぐにというわけにはいきませんけれども、こんな形で、講師を務めるような形でいけば、いくことをですね、思考しているわけであります。したがってその第一弾ということで今日があるということでございます。そんな位置づけでですね、ご理解をいただいて、まあ、すでに今まで、後半の30分の話を講師養成講座メンバーが務めておりましたけれども、今後時々ではありますがこういう形を取っていきたい、まあ、当面私が中心で動いておりますけれども、またいずれ、講師として認定された方々がですね、やはりこういう形の最後の最終バッターを務めるというようなこともどんどん出てくると思いますので、一つよろしくお願いをしたいなと思います。実はそれを裏付ける意味合いで、最近その外部に講師を派遣してほしい、外部からですね、失礼、いう声が上がってきております。今先ほど川田さんのお話ございましたように、幼稚園の方から父親を集めて参観日にまあ話をしてくれというのが今ありました。以前も青年会議所の集まりもあったようでございます。まあ、一般の幼稚園あるいは公民館からはすでに月 2,3 件ペースではありますけれども、女性陣の講師が要請を受けて、参加をしております。まあ、講師で外部の人間を呼ぶというのは、実はプロの講師、プロといいますか有名な人を呼ぶとすぐ50万だ60万だってかかるんですね。まあ、幸いスコールの場合は今それを本業としておりませんので、ささやかに実費程度で結構ですということでありますから、本当に正直に安いんですよね。で、本当に実費みたいなもんですけど、例えば1万円とかね、そんなぐらいがありますけれども、まあ、多くたって2万3万レベルでありますけど、まあ、本当の交通費考えたら飛んでしまいますけど、まあ、それでもやはりお声がかかる、でスコールの存在というのを知っていただくということで、そういうニーズがですね、やはり出て、口伝えで小学校の PTA の会、からも声がかかっておりますし、公民館、幼稚園ということですね。実はマスターズの方も今度3月ですけれども、日がもうすぐ確定すると思いますが、相模原の地元のロータリークラブ、いろいろありますけど一番メインだと言われていますが、ロータリークラブからちょっと託話をしてくれということで、私がこの間頼まれました。で、3月に分かりました、じゃあ行きますということでございます。 タクワというのはロータリークラブというのは毎週集まって、まあ、会社の経営者たち中心で集まって食事をして皆さんの意見交換をして、で大体30分ぐらいはタクワと称してですね、いろんな方々がお話をする、それの経営者の集まりの会でありますから、そんな形でちょっと喋ろうと。それからまた時期は未定ですが、八王子の方でもやはりそのロータリークラブ、ライオンズクラブの卒業生の方々がですね、また集まる会が今プロバスクラブって言いますよね、プロフェッショナルビジネスパーソンというかな、なんかそういう、ロータリーライオンズよりはもっと緩やかな会がまたできてましてね、それも日本中に今少しずつできてるんですが、そこのプロバスクラブの方の、まあ、例会がやっぱりありまして、それにもちょっといずれ出てほしいというのは先日声がかかりました。で、まあ、それは、まあ、そういうチャンスがあればこちらもお手伝いしますよということではお答えをしております。そんな関係で男性向けのその会も順次出てきております。この間実はその淵野辺だったんですけど、地元のその大手の幼稚園がありまして、実はそこは200人ぐらい集まるんですよ、父兄が。そういう必ずあの幼稚園なり保育園は年何回か保育者を集めて講座を開くということが義務付けられてまして、そういう勉強会あるいは情報交換会なるものをやってるんですが、そこに大体講師を呼んで1時間ぐらい喋ってもらって質疑応答と、こういうパターンであります。で、そこ今度は日曜日にそこの幼稚園はですね、日曜日に父親を集めて、父親の日か、この間の6月、失礼、6月ですかね、父親の日に、お父さん方を集めますので、父親の話をしてほしいということで実は依頼があって、その幼稚園の保護者会にはスコールの会員さんもおりますので、ね、会員さん通じてどなたかいい人いませんかということになって、会長とも相談して、じゃあ私が行きましょうということになったんですが、しばらくして実はって向こうの人が申し訳なさそうに言うんですが、実は保護者の女性陣の中から鈴木雅子代表、中央の頃中央カレッジの代表ですけども、以前母親講座でお話を聞いてとても良かったということで感銘をしたので、お父さんとついでにお母さん方も来そうなので、実は鈴木雅子代表にお願いしますって、訂正文が入りましてね、泣く泣く諦めまして、まあやっぱり鈴木代表どうぞということでですね、実はやったのがこの6月であります。その時はとうとう300人集まったって言いますが、なかなかの会でしたね。でそこで鈴木雅子代表としては、まあ、お父さん向けも含めてお父さんの10か条というのをね、金井さん中心にまとめられましたけども、日本家庭生活研究会でまとめたあの冊子もベースにですね、10か条の説明をして、お父さん方にいろいろ説明をさせていただきましたということで、鈴木代表からも報告がありました。まあそんなこともこれありで、今後マスターズの出番といいますかね、外との関係の出番かなりこれ出てきそうだなという、そんな感じがしておりますので、楽しみにしているわけでありますし、だからこそこの内部の会といいますかね、もちろんこのメンバー制ではありますけれども、メンバーの人たちさらに充実してここで鍛えて外に打って出るということをぜひ今後も試行していきたいもんだなと。でマスターズの将来的な広がりみたいなものをですね、感じることがちょっと最近続いておりますので、ご報告方々申し上げた次第であります。いずれにしてもこのパターンがこんな形でまたマスターズも少しだんだん発展していくということでご理解をいただきたいというふうに思っております。ちょっと前段が長すぎて恐縮でございますが、今実情だけちょっとどうしてもご報告をしたかったわけであります。実は今日は菊池さんと和さんのお話聞いて、やはりその父親っていうことを中心にお話をしていただきました。なかなかそれぞれの体験、あるいは我々皆さん方全員それぞれ個々人いろんな体験があるわけでありますけれども、大変さはそれぞれではあるけれども、みんな乗り越えてこう来ているわけであります。でそこに何て言いますか、父親の存在というのが非常に大きくクローズアップされるし、そうでなければいけないわけであります。 やはり母親というのは生まれてからずっと子供とべったりでありますから、その母親が子供の生きるエネルギーを与えるのは母親でありますけれども、社会性といいますか外とのつながり、あるいはその関連、法と秩序といいますか、そういうものも含めてですね、対外社会的な問題についてはやはり父親の出番でなければいけないわけであり、そこを母親にも任せるといろんな問題が出てくるわけであります。今日発表したお二方なんかもまさにその随所でやっぱり父親の役割を果たす、あるいは果たさざるを得ない状況になって、それを乗り越えてこられているわけであります。非常にまあ父親というのは若干意識しなければいけないなと思うわけでありますが、今日は特にその関連で私の方からお話したいなと思ったのは、長木会長ですね、実はスコーレ協会を立ち上げてしばらくの間は夫婦愛話で、子育てについては夫婦愛話でいかなければいけないとずっと言われてたんです。でそれはその通りなんですが、さらに会長としてはしばらくしてもう一つ追加しなければいけないなという思いが出てきたっていうんですね。でそれは何かというと、やはりその父親の親との関係、いわゆるその父親の父親ですね、親との関係、まあ別な言葉でいけばその生育歴っていうものにつながるかもしれません。親子の関係っていうものですね、それが実際どうなってるのかなという、それが非常に大きく影響があるっていうことがだんだん分かってきたと。したがって夫婦愛話って、これは当然ながらですね、やっぱり夫婦愛話でなければやっぱり子育てやっぱりうまくいかない部分が多いわけでありますけど、でもそれプラスやはりその本人父親のどうやって生きてきたかなという部分、それも自分の親から受けた影響ですね。でそこをやはりよく自分自身認識をして、それに対する対応していかないといけないということを、スコーレ協会立ち上げてから数年後からやはり言い出したというふうに言っておられます。でそう考えると、今日はもうお盆も間近、すぐ近くでありますから、我々のその父親のことについてちょっと思い出すことをしてもいいのかなというふうに思うわけであります。まあもうはるか昔に亡くなってるよっていう人もおられるでしょうし、まだ存命な方もおられるでしょうし、父親って一体どんなものなのかなということで、あります。特にまあ私の世代でいくと、私は戦後すぐの生まれですけれども、特に父親にある意味じゃ、まあ、同情すべき部分があるなと思うのは、やはり戦後、よくいつも会長言われますけど、戦後の教育ということで、その西洋の個人主義が入った、しかし神との契約という概念が西洋のキリスト教にはありますけど、日本にはない。その部分の個人の権利ばっかり入ってきていると、その価値観の違い、あるいは昔の家族道徳は悪であると、あるいは軍国主義であるというような言い方で価値観がガラリと変わった。そこに戦後大人、その当時の大人といわれる人間たちはやっぱり心の安定というか心情をどうやって持っていいかって非常に苦労したのではないかなと。鬼畜米英と言ってたのが急遽切り替わるわけです。あるいは教科書も塗り替える、あるいは黒く塗りつぶすということがあったわけでありますが、で知識人たちが、非常にアメリカイギリスに非難をしていたのに、急に民主主義はってのことでもうガラリと切り替えて、昔から言ってたような顔をしている。その価値観の変化についていけない、そういう大人の戸惑いがですね、やはり我々戦後のその小さい子どもたちは影に日向に影響があったような感じがするんですね。だそういう部分で大人のかわいそうだったなっていう部分が、その同情すべき部分が若干はあるんですけれども、まあそれはそれで時代の中でしょうがないわけでありますけど、まあそれにしてもやはり我々小さい時に親をどういうふうに見たかということでありますよね。で親自身を尊敬するのか受け入れる方なのか、それともやっぱり拒否すると言いますかね、あんな親父にはなりたくない、 ひどい話だと思っているのかどうか、やっぱり我々自身も心の中で反芻してですね、自分の父親どうだったか、まあ、母親もありますけど、まあ、ここはマスターズですから、まあ、父親男を考えてみたいんですけども、父親どうだったかなということを思い起こすわけであります。よくいろいろ今私なんかもやってるとですね、お父さん、まあ、子供から言わせるとおじいさんです、おじいさんと同じようなことをしてますねっていうことを言われたりするんです。母親にも似てますねっていうことを言われる。だから無意識にですね、別にわざと真似をしているわけではないんですけれども、自然自然にやはり一緒に生活し、あるいは親の姿を見ていることによって、体にその染み込んでる部分がかなりあるような気がします。そこがまさに、まあ、親と子のつながり、切っても切れないつながりが結果的に今自分自身にも影響が出ている。影響が出るんだったらどうぞいい影響をぜひ吸収したいわけであります。まあ、その負の生育歴をなんとか排除して、そのプラスの生育歴、これをやはり我々意識していかなければいけないなと思うんですね。やはり月1回でもいいですから、こういう形でスコレの学びの中で、そのマイナス面もやっぱりきちっと見るけれども、それにとらわれない、プラスの面はよりそれを増幅させるということで、そういう気持ちをですね、我々月1回でもこう見直す時期があるというのがですね、私本当に大事だなと思うんですね。それがないと日々の生活に追われてそのままずるずるといってしまうわけでありまして、それでは、もったいない、そんな感じが、まあ、特にするわけであります。実は私の父親との姿で、非常に思い出があるのは、まあ、日常の小さいことはいろいろありますね。昔仏壇を拝んだり、朝庭で、ね、体操をするんですね。自分流の体操ですけど、えちらおちら体操して、それから仏壇と神棚を掃除し拝んで、それから食事が終わるとおもむろに、ね、日記を書き始めるんですね。実は父は小学校しか出ておりませんが、やはり昔の人間は漢字をよく知ってるんですね。で一生懸命日記を書いていました。まあ、商売ですから、その後から、まあ9時ぐらいから自宅も商売兼ねてましたから、そこで始めるということで、朝の日課はそういうこと。それの前にもう一つありました、その掃除がありましたね。家の中の廊下を掃除するということ、雑巾がけをする仕事で、その雑巾がけの部分は私も手伝わされましたね。私に限らず子供みんな、一緒にやらされました。まあ、嫌だったですけどね。だけど、まあ、やらないと怒られちゃいますから、しぶしぶやりましたけども、今思い起こすと、仏壇とか神棚のはやはり親がもうすでに亡くなりましたけども、やっぱりやってますよね。最初のうちは女房と、ね、交代してたんです。で、私はまあすぐ出かけるからってやらないで言ったんですが、どうもこれじゃまずいなと思って、ある日から、いや、これについては私がやるということで、必ずその日課としましたと。今はもう習慣になってますから、逆に言えばそれをやらないと気持ちが落ち着かない、つまり時間がなくてもやっぱりそのお参りというか、それを やらないで出かけるのは気持ちが悪いなということで、ありまして、もうそういう意味で習慣になっております。まあ、日記まではなかなかね、ちょっと習慣にならなかったんですけども、ただ、まあ、親父の背中をこう今振り返ってみますと、うん、これは母親から聞いたんですが、やっぱり男ってなかなかしんどい部分あったんだなと思うのが、実はこんなことがありまして、私父は八王子で産地問屋をやってたんですね。織物、あそこ織物町ですから、産地問屋っていわゆる仲買商なんですね。買い継ぎ商という言い方をしてますけれども、結局産地の問屋、旗屋さんは織るのが商売で、それを売る技術がない、あるいはつてがない、それを東京の全国ベースの問屋さんに旗屋さんの品物を卸す、その仲介役なんですね。だからその所有権は移転しない、何単、100単200単売れたらその高専が入るという、そういう商売なんです。問屋というのは本来は 購入して所有権を持ってまた自分の責任で売るっていうのが、だから東京の大手の問屋はそれですけど、地元の産地問屋っていうのはそうじゃなくて、高専料なんですね。で、まあ、それの商売をしていたわけでありますけれども、当時やっぱり戦後なかなかガチャマン時代って旗をガチャッと1万円という形で儲かるんです。だから私小さい時は結構裕福だった感じがしますね。それでところが、あの大手のその産地問屋の番頭をしていたんですが、それから独立をして3人で共同で独立して自分たちの会社を作ったんです。で、やはりそこでもやはり調子が良くて非常に儲かったんですが、実は工事魔王子ということで、3人のうち1人本当の誰だかわからないんですが使い込みなんですね。で、一挙に会社が傾いて見事に倒産です。で、今思い起こすと、あの時はっていうか、あの時かなと思うのはですね、家でこう寝てますけれども、昔の部屋ですから両親が寝てこっちに子供らが布団を敷いて寝てるということですけど、夜中にボソボソなんか喋って両親が喋ってるんですね。で、時折ね、途中から母親が泣き出すんですよ。で、不穏な空気でなんかおかしいな、こっちは寝ぼけまだが聞いてたんですが、どうもあの時は倒産の最中のその話をどうもしてたんじゃないかなというふうに今思い起こすとあるんですね。だから子供の頃にここは絶対目を開けちゃいけないっていうのをじっともう聞いてるだけだったんですけども、その当時はやっぱり両親も相当苦労したんですね。ただあの母親が自慢げに後で言うのは、それからまた再興して今度親父が一人で商売始めたんです、同じ商売を。で、その時にやはり倒産した時に丸裸になったんですね。今までの財産を全部出して、お取引先に迷惑をかけないように、まあ、あるも多少迷惑は当然かかるわけですけども、こっちで持ってるものは全部吐き出すということでありまして、それをやったんですね。で、ゼロからまたスタートで、ゼロからでもやはりその信用というのは消えてない。で、その小松さんがやるんならば応援するよという人がやっぱりポツポツ出てきてくれたんだそうです。それで個人で今度は3人じゃなくてたった1人で始めようということで商売を始めたわけであります。おかげで、ピークは5人ほど人を使うことで、その開通所の規模まで行きましたけれども、今兄が後をつきましたけれども、ご存知のように八王子はもう推定で繊維はおしまいですから、一応店じまいといいますかね、会社を閉めましたけれども、兄貴もまた会社を辞めてサラリーマンになりましたけれども、まあ、それもまあそんな世間に迷惑かけずにですね、円満に会社を閉めることがまあできたわけであります。で、それが母親にとってやっぱり、親父は何も言わなかったんですけどね、母親は何かの時に我々子供にそれを説明するんですね。だから親父、なかなか苦労したけどそこの部分は大したもんなんだなというふうに思いました。そういう思いが私の心根の中にも少し残っている。だから父親っていうのはやはり、いざという時、あるいはその、まさしく誠実に生きるとか、嘘を偽りなきゃごまかさないとか、あるいはここぞというのは出番があるっていうか、そんな姿をですね、やはり自分の親にそんな姿を見ていると、やはり子供心にやはり心の隅に残ってる。それがまた否定的な部分だけ残るっていうのは、やはりその持ったまま子供が育っていくというのは非常につらいものがあるわけでありますけれども、逆にいい部分を持ったまま育っていくというのは非常にいいことでありますから、そういうその細かいことを注意しなくても根本の部分で子供にその何か伝えるものといいますかね、背中を見せるものがあればそれでいいんじゃないかなと、まあ、改めて細かいことを教育をしようなんて大冗談に振りかぶらなくてもいいんじゃないかなという気もちょっとしないでもないんですね。で、私自身もそんな思いで子どもたちの教育については、実は結構母親任しちゃって、私もさっきの川田さんの話じゃないですけれども、朝早く出て夜は遅く帰ってましたしね、仕事で帰る時もありますし、仕事だとかこつけて一杯飲んでる時も結構ありましたし、麻雀をしてる時もありましたし、麻雀私は強くないんですけどね、好きだったら好きやったんですけど、大体生涯考えると2勝8敗ぐらいですね。やっぱりちょっと損しましたね。だけどまあまあやってる時は楽しかったっていうことはあるんですけど、そんなに深みにはハマらずに来ましたけども、いずれにしても子育てというのをあんまり真剣にやらなかった。もう あえて言えば、親父頼みみたいなので、親父のそういう生き方みたいなものが私の心情はどっかに入っていると、まあ、今でこそ思えばそうなんです。その時はそんな全く分かりませんが、今思い起こせばそんな心情が私の中にも入っていて、それがまあ自分の子供にもまあ少しでも伝わっていってんじゃないのかなということが、まあ慰めでもありますけども、また逆に言えば自信でもあるんですけどね。それで子育てをしてきたなというそんな感じがいたします。今回震災のニュースをいろいろ見てるとですね、今日のニュースだったんですが、やはり町の名前ちょっと忘れましたけど、床屋さんで商売を始めましたと NHK で紹介してましたけども、実は満潮になるとまだ店の前が道路がちょっと冠水するんですね。そういう状況である。で、店の中はやっぱり壁がへこんだりして壁紙がデコボコになってるんです。で、それでもなんとかごまかして店の格好をつけて、幸いその床屋の危機は大丈夫だったみたいですね。で、それを並べて親父は始めると、これで商売やるんだと。奥さんはもうお父さんが言うんじゃしょうがないわね、もうついていくしかないわと思ってますっていうことをテレビのニュースでも言ってました。で、ああここが親父の出番だなというふうに思いましたね。親父としてはこれは何もしないでぼーっとしてるわけにいかない、とにかく商売再開しようということであります。もう一つニュースでも、これは3日ほど前ですけども、やっぱり NHK で紹介してドキュメンタリーですけども、商店街の皆さん方がみんなご覧になった方いるかもしれませんが、商店街の皆さんをなんとか再興しようと、で最終的に自分の店にまた戻ることを想定して仮店舗を作ろうということで、一定の敷地を地主に交渉して開けてもらって、そこで仮店舗、中小企業の機構がありまして、国からの助成もありますから、それを添えて見つけてきてね、なんとかやろうって声かけたら40件ぐらいか集まってきたわけであります。で、それで今仮店舗もう11月ぐらいオープンなんじゃないですかね。でそういうのを若手青年団の人たちが中心に、まあ、これも、まあ、まさに親父ですけれどもね、やっぱりここで親父連中の出番でいざやろうということであります。それに、まあ、女性陣もくっついていくということであります。そういう姿を見ていると、どうも女性リーダーがわーってやってるニュースがいろいろありますけれども、そろそろやっぱり男が出なくちゃいかんなと思うんですね。でまさにその震災なんていうのは、まさにその男の出番として格好の場所であります。非常に厳しい過酷な条件ばかりでありますが、それを乗り越えるにはやはり、ある意味ではその男の強引さというか力強さ、そんなものが私は必要なんじゃないのかなというふうに感じがいたします。いずれにしても父親というのは、今現在我々父親、まあ、独身者おられますけども、基本的には子供を抱えて父親であるわけでありますけれども、その中に、まあ、自分の姿といいますか、自分の父親の姿がどっかにあるなというのをおさらいの意味で今日ちょっと思い起こしていただいて、そういう部分をですね、再度再認識する中で自分自身を知るといいますかね、ことが大事なんだろうなというふうに思うわけであります。そんな機会にお盆でありますから、ちょっとそんなイメージで話をさせていただきました。またスコールの学びを通じてですね、自分自身をより知って自分を強くなる、月1回の学習がその助けになれば一番いいなと思っておるわけであります。ぜひその機会を逃さないようにまた学習を続けていきたいものだなというふうに思っております。どうもありがとうございました。